いたい青森大好き女子金城ひなのことひーなーです。今週から4週にわたってお送りするその時の青森サードシーズン、今回は私金城ひなのがアシスタントをやります。今私がいるここはなんと東京の銀座、関東の沖縄好きの方々の聖地と言われる銀座は下ショップからお届けしています。1時に沖縄から到着したんですが、さすが銀座ですね、人がたくさんいます。私の住んでるところとは比べ物にならないですさてその時の青森、今回のテーマ青森は宮古島多良川さんの琉球王朝。この青森にぴったりのシチュエーション、その時を決める公開収録試飲会の模様を MC の新さん、青森マイスター藤野さん、そして私ヒーナーの3人でレポートしたいと思います。今回はメーカーさんも来るということで、たくさんお話を聞けたら嬉しいです。それではお聞きください。その時の青森サードシーズンスタートです。
いいお酒はいい酒器で味わいたい。クースグラス、長い時間をかけて熟成し上質に変化した泡盛古酒、その宝石のような液体を小さなグラスごと両手のひらの中へ、ゆっくりと温めることで花のような熟した果物のような味わいを優しく揺り起こす。じっくりと時間をかけて味わった後はグラスの中に残る香りの余韻ももう一度楽しむ。クースとは沖縄の言葉で泡盛の古酒のこと、そして英語で洗練されて上質なこと。クースグラス、上質なお酒を上質に楽しめるグラス、泡盛トリコロールで検索。
さあその時の青森サードシーズン
始まりました、
はい、今週から4週にわたって放送いたします、
はい、
MC をやってますグラフィックデザイナーの岡山真也真と
青森マイスターの藤野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあサードシーズンですよ藤野。
いやいや来ましたね、来ましたね
ついに3回目
です。
1回目2回目もねかなり綱渡りのような汚れ
で大変でしたけど、
やってましたけど、まさか3回目ができるとはね、
はい、
まさかってことはないです
よね。いやいやいや、
今度サードシーズンはなんと
しかも
ね銀座和下ショップで公開収録をさせていただくという。
いやいやい
や、和下ショップですよ。知ってます？
知ってますよ、ね、お客として何度行ったことか、
まあ、沖縄にもあるんですよね。あの
そうですね、
アンテナショップとしては、ね、一番有名な和下ショップ、はいはい、沖縄の今聞いてる皆さんは多分国際通りにデデンとある建物に行ったことあるでしょうし、まあ、関東の人はね当然この収録した和下ショップってところに、ね、はい、沖縄ファンだったら絶対行ったことがあるでしょうし、
沖縄行きたいなけど行けないな、でもなんか沖縄のもの食べたいなって言ったらね行って
買ったりとか、
買ったりとか、そうそうそう、結構ね、こう、まあ、我々が愛する泡盛、
ああ、もう置いてます
よね、すごい充実してますよね、はい、あんまり沖縄では買えないものまで
置いてたりとかして、
なんか向こうで売ってあるのと同じような値段で売ってるん
ですね、
そうですね、すごいですよね、はい、珍しいものとかも全然高くなくて、
はい、
でも今回お世話になった、はい、藤原さん
と、そうですね、藤原さん、
まあ、藤原さんもその青森業界ではだいぶ有名人なんですけど、うんうんうんうん、その人がいろいろと仕切ってくださって、
そうですね、
そしてまた和下ショップだけにとどまらず、今回ね、アシスタントもすごいんですよ、
すごいですね、ちょっとびっくりしました
今オープニングの、ね、レポートもしてもらった、はい、ヒーナ、
ヒーナ
ーですね、ヒーナのちゃん、はい、なんと現役の青森の女王
ですね、
まあ、青森の女王という肩書きなんですけども、お呼びしたのは別に女王ってわけじゃなくて、まあね、女王になる前からお友達だったの、まあ、2回目にね、そのインタビューコーナーで出てもらったんですけども、はい、まあ、たまたま東京に来るみたいなことを聞いたんで、うん、あ、じゃあ出てって言ったら出てくれるってことにな
る、いやいやいや、
まあ、あの子もね、お酒のことになるとライブフットワークがね、
軽いですね、
軽いですよね、
驚きました。
この3人で、はい、あの公開収録の方をやらせていただきます。はい、今これはあの追加スタジオ収録って言って、まあ、スタジオと言っても僕ん家で撮ってるんですけど、
言っちゃった
急にあのマイクのスイッチ入れた途端になんか結構な雨が降り出してザラザラとかね、
雨音がしてますけども、
スタジオはこちらからお送りさせていただこうと思います。
はい、
まあ、1回目の時からスタジオ収録にはこうお酒をね持ち寄って飲みながらやってます。今回は藤野に持ってきてもらいました。何を持ってきてくれたんですか、はい、
今回、高里酒造所、
高里酒造所、
はい、ヤンバルクイナ25度でございます。イエイ、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませかわいいね、
はい、ヤンバルクイナの書いてあるラベルでございます。
まあ、おなじみの銘柄ですよね、
はい、
これなんか特別なやつなんですか、僕初めて見たら。
あ、そうなんですか、うん、いやこれ25度で割とこういうあの白っぽいボトルで、うん、よく見ますね。
あれだ、フロスト加工ってやつ。
あ、そうです。
フロスト
です。
教えてもらったやつ。
そうですね。
バッチリ。これじゃあいただいてもいいです
か。はい、どうぞ。
じゃあ、はい、3回目もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん。柔らかいですね。
うん。
すっきりしてるし、
甘みもしっかりあるので。いいはい。
うん、
この甘み結構私好きなんですよね。今私はあの水割りでいただいてますが、
はい、
なかなかふわっとした柔らかい丸みのある甘み、
そうですね、丸みのある、
はい、
うん、甘いけどあのベタベタした甘み、
うん、そうですね、はい、う
ん、優しい甘み、お水がやっぱいいんですかね。
そうですね、こちらあの酒造所さん自体がもう大宜味村でございます。
大宜味村、はい、あの沖縄本島の北の
方ですね。ヤンバル、まさしくヤンバル、
ヤンバル、
はい、
ヤンバルクイナがいるとこなんですね。
いるとこですね、はい、うん、そこの、天然水を、まあ、引き込んで、うん、その水を使ってるという、うん、はい、いう、まあ、あの高里酒造所さんのお酒でございます。
酒質にねやっぱり水って現れてくる、
ね、大事ですよね、うん、やっぱり、はい。
さあ今回サードシーズンのテーマ泡盛琉球王朝も、はい、まあね、水にこだわりがあるというか、ね、
そうですね、はい、
水にいろんなあの工夫をされている、タラガワさん、
はい
はい、老舗の酒蔵タラガワさんのお酒です、
はい、
公開収録の方では、こちらをお客さんたちとみんな試飲をしながらこの琉球王朝にぴったり合うシチュエーションそん時っていうのをコーディネートしていきたいと思います、はい、それでは公開収録の模様をお聞きください。どうぞ。そん時の青森コーナー、
いきなり、
はい、サードシーズン3回目となる公開収録試飲会ですけども、今回はなんと沖縄ファンの聖地、
ね、
銀座和下ショップで開催しています。
ちゃいましたね、
ちょっと
ましたね、
今までのね、はい、ちっちゃい料理屋と、
ちっちゃい料理屋言うなお世話になってんだからね
我々もついにここまで来たかみたいな、
来ましたね、はい、
やらせてもらってますけども、はい、MC のシンです。そして
泡盛マイスターの藤野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では藤野、今回 実は今まで第1シーズン第2シーズンは、みーちゃんっていうね沖縄出身の可愛い側に入ってもらってね、はい、みーちゃんあんまり青森のこと知らなかったんで、はい、そこになんかこうおじさんたちが青森知識を教えるみたいな手でやってたんですけども、はい、今回ねアシスタントの方もう我々よりちょっと青森ランクが高い方
やばいね
来てもらってます。沖縄からね飛行機に乗って
飛行機に乗って
今日到着してくださいました、沖縄から青森大好き女子大生そして現役の青森の女王金城ひなのちゃんヒーナーに来てもらいました。
金城ひなのです。どうぞよろしくお願いします。
なんて呼べばいいですか。
ヒーナーって呼んでください。
ヒーナーで、
あーヒーナーとヒーナーは違うよ。
ちょっと違う。
今日着いたんだよね飛行機。
今日着きました。1時に着きました。
1時に着い
た。1時に着きました。
まっすぐここに急いで来ました。
急いで来ました。
うちの中だからって遅れることなく
遅れたらねうちのタイムって言われるので急いで来ました。20分前には着き
ました。感心だね、はい、どっかも東京見て回った。急いで来たから
人形町。
人形町そうホテルが
あるから
チェックインして、
はい、そうです。
そのまま来た。
全然見てない
んだ。見てはないです。
明日観光とかできる。
そうです。上野にちょっと。
いつ帰るの。
明日帰ります。
なんか今日ここの間だけでも優しくしてあげてください。、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はアシスタントですのでアシストしてください、はい、そして今回のテーマ泡盛サードシーズンのテーマ泡盛かなりメジャーな銘柄がやってきました。
ご用意
富士の紹介してもらっていいですか。
はい宮古島、多良川さんの琉球王朝です。はい、
琉球王朝、
はい、
この琉球王朝を会場にお越しの皆さんと一緒に試飲してまだね乾杯できてないね。そういえば乾杯のタイミング間違えた、はい、
乾杯。
一緒にこの青森にぴったり合うシチュエーションその時っていうのをコーディネートしていただきます。よろしくお願いします。じゃあ藤野乾杯をお待ちかねの、はい、みんなだいぶ待っていただいて、
はい、そうですね。では、ご指名をいただきましたので乾杯のご挨拶をまずはさせていただきます。
お通りしようとしてるでしょ。
まあ、宮古島
そういうんじゃない。
ああそういうのいらない、ね、はい、はい、では沖縄での乾杯の挨拶、まあ、カリーっていうのをしますので、はい、皆さんあのカリーでご唱和ください。
ご唱和ください。
では、はい、カリー
カリーよろしくお願いします。
お待たせしました。あいいっすね。
あおいしい。
琉球王朝の味だ。
琉球王朝の味。そう琉球王朝ですよ。その通りです。
今回このお酒を分析するにあたり酒造所の方にお越しいただいています、
はい、
前回ねゲストに呼んだ、営業さんが酔っ払ってもう散らかしてくれるっていうちょっと
営業が酔っ払ってるって。
今回かなり大人の方真摯な方をお呼びしています。
安心です。
はい宮古島多良川さんから沖縄県外担当の平山正幸さんです。お願いします。
平山さんは SNS は見るだけ派です。
見るだけ派。アップはしないんです。
アップはしないです。今日ありがとうございます。
はい、
なんか今富士山から帰ってこられたんですよね。
そうですね。
なるほど。
長い旅をしてこちらに来られました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平山さん県外担当の営業さんということで普段はこちら東京にいらっしゃるんですか。
東京中心。
普段は秋葉原
で。はい。
大体まあ物産展とか、はい、まあ営業で。はい全国。
そうですね。先日も札幌とか、
そうです、
はい、いらっしゃ
って、青森の方から。池袋の物産展。
ああ、そうですね。はい、いらっしゃ
います。那覇とかあっちの方で仕事をされるってことは、
会議で行くとか。
ああ、なるほど。
じゃあもう、はい、本当に担当が違うん
だ。そうですね。
はい。ね、
平山さんもともとは東京の方なんですか。
山手の。
お、
世田谷出身。
あ、そうなんですか。
東京出身。
すごい。今ちょっとびっくりした。沖縄ですよって帰ってくるかと思った。世田谷の方なんです。
仕事の関係で5年ぐらい。
5年ぐらい。住まれて。
そうですね。ああ。もう違う仕事です
か。ああ、
なるほど。なるほど。
島とかにも行かれてる。
島には住んだことはないですね。那覇ぐらい
ですね。あっちの宮古の方は出勤されることって。
宮古は年に。3回か4回ぐ は3個ぐらいですかね、行っても。
あ、行かれるんですね、羨ましいですね。まあ忙しいんでしょうけど。じゃあ、琉球王朝銘柄についていろいろと質問させていただければと思います。はい、琉球王朝って、ね、我々青森藩とか、まあ、沖縄の方たちの中では結構ね、こうワンランク上の上等なお酒として有名ですよね。もうかなり認知されているお酒だ
と、はい、イメージがあります、あります。う
ん、これってなんか沖縄の県内とか県外で反応が違ったりとか扱いが違ったりとか、そういうことはあるんですか？
そうですね、沖縄県内でいうと、那覇なんかでいうと、普通に居酒屋さんで飲むのは、まあ、タラガワのブラウンっていうんでしょう
か。ブラウン、タラガワ
ブラウンで、どっちかっていうとこう、まあ、女の子がついてて、みたいな、そういう市場みたいなところだと、有給を超過出されるみたいな。
やっぱり上等なお酒扱いなんですね。
なるほど、なるほど。
まあ、その分の金ピカなんでしょうね。
あ、ボトルですね。
そうだ、ボトル紹介してたら金ピカなんですよ。
金ピカって言うんです
か？金ピカって。
これってですね、あまり県内の方は前は緑のラベルだったんで、
そうなんですか、
プリンが変えてるんで。はい、
こんなデザインによ最近変わった、
見えますか？ちょっと持ってたかな、
後ろの方が見えた。
そんな最近なんですね。じゃあこの琉球王朝、上等なお酒ですけども、どう上等かっていうのをね、これから皆さんと一緒に飲みながら紐解いていければと思います。
その時の泡盛、
今お配りしているのが富士の度数違いで今2種類を、
はい、今回ご用意させていただきます。
これは富士の青森マイスターにコーディネートしてもらってその度数にしてるんですけども、はい、すごいな。何をやってるのかと思って、
あの後ろの方にボトルが見えないかなと思ってこうヒーナーに持って立って持ってもらったんだけど、
今ビールみたいになってるね。これなんで10度20度にしたんですか？
今回やっぱり沖縄では一般的に水割りで泡盛を楽しむっていうのがあって、うんね、うん、しかも割とその何でしょうね、宮古島だと割と薄くして長い時間飲むっていう、そういう飲み方がやっぱりあるので、じゃあちょっと薄めのものでご用意して10度と20度で、それの味わいの違いとかなんかもぜひちょっと、はい、体感してほしいなと思いまして、今回そういうふうにしました。はい、
ちょっと30度でそのまま飲むっていうことはなかなかね、沖縄
そうですね、はい、はい、
じゃあマイスター藤野からせっかく平山さんがいらしてる
ので、そうですね、平山さんにちょっとお話を伺いながら、
はい、聞かせてもらうと思います。
ではまずこの琉球王朝なんですけども、いわゆる愛称っていうんですかね、よく沖縄で親しまれてる呼び名ってのはどういうの？
王朝ですかね。
あ、王朝、
はい、確かに王朝
って呼びますね。
王朝ボトルでとか言って、
王朝って言った方がなんか通っぽく感じ。あ、なるほど。知ってる酒だぜ。
そうですね。で、お酒自体の作りとしては、まあ、タイ米で、丸米を使って上圧ですね。で、酵母も泡盛101酵母という形ですので、まあ、泡盛の中ではもうトラディショナルな、ね、はい、感じの泡盛なのかなと思います。で、ちょっと伺いたいのが、仕込みとか割り水のところを少し工夫されているというふうに聞いたんですけども。
そうですね、はい、まあ、一番やっぱ宮古島の特徴的なお酒としてやっぱ、仕込み水が、どうしても硬水というか、はい、お水自体が川がないものですから、そうですね、全部こう地下にダムを作って、そこから引いてるということで。
そうですよね、宮古島はサンゴでできた隆起サンゴの島なんで、もうそこから湧き出るというか取れるお水はもう自然に硬水ミネラルが、
ね、そうですね、硬水
っていうことになりますよね。
まあ、もちろんこう返しは軟水でやってるので、まあ、それは普通なんですけども、まあ、仕込み自体が硬水なんで、結構宮古島のお酒は、まあ、うちも含めて菊本湯さんもそうですし、はい、ちょっとこう、まあ、水が違うんで味が違うっていう、まあ、ことはよく、はい、
他の島の蔵とか本島と比べると、
はい、
その仕込み水の影響を強く受けている
。なるほど、ね、ということなんですね。仕込みはあの硬水、宮古島の硬水で、割り水は軟水を使っているとですね。あのですので今回あのお配りしてます水割りの方も一応軟水で割って、あのお酒の脂質がまあ分かりやすいというか素直に出るように軟水の方であの割ってお出ししております。
沖縄で飲んでる人ってその割り水意識したりとかするの？
しないと思います。好きな人はするかもしれない
よっぽどこう意識高い人は。
あんまり好きじゃないですか。出された水でガッとガッて飲
むみたいな。宮古島の人たちはでもね、水道水ひねれば言ったら硬水が出るんで、硬水で割って飲むことっていう感じ自然になりますよね。
まあ、あのお通りっていう文化があって、はいはい、うん、結構水がや
っぱりさっき藤野がしれっとやろうとして
止められたけどね。
水の分量はちょっとそれは多くなるんで、ね、結構
はい、薄くても香水の方がね、青森の味は引き出してくれますからね、はい、それで薄くても崩れずに飲めるっていうのがあるかもしれないですね、
はい、知ってても全くお酒の味に影響しない泡盛豆知識、サードシーズンバージョン、はい、3号瓶には 600ml 入っている。ほうほう、1号は 180ml だから本来3号は540なんですけども、ね、はい、うん、600なんかサービス C 分が入ってるんですよね。
沖縄は牛乳とかも違ったりしますもんね、
う
ん、
あれはまた違う理由なんですけどね。
その時の泡盛、
はい、
青い空青い海鮮やかなハイビスカス、自然も島の歌もすべてが愛おしい、友の笑顔を思い出に今日も乾杯、素敵な出会い運んでくれるその時の泡盛。
質問コーナー上圧、イエーイ
イエーイ。
さあ外の雨もだんだん激しくなってまいりまして、雨の音がもしかしたらマイクに入っているかもしれないですけどもこのまま続けさせていただきます、はい、さあ藤野、
はい、
質問が
来てますか？
来てます、
はい、
質問です。
はい、
はい、アーモリーを洞窟で預かってくれる蔵があると聞いたんですが、
ありますね、ありますね、
どこですか教えてください、はい、だそうです。
はい、タラガワさんです以上です。
どうもありがとうございました。
いや
タラガワさんはでも洞窟じゃないんですよ。あ、洞窟は洞窟っていうのが、
はい、洞窟貯蔵庫、うん、
ウィピアウプースグラ、
はい、はい、ございますね
覚えてください。他にもね、はい、でもありますよね、いくつか。
そうですね、ちょっと洞窟っぽいところで言うと、はい、あの金酒造さんの、
金酒造さん、
あちら鍾乳洞ですね。
鍾乳洞、はい、あっちは天然の。
そうですね、結構深いですね。
深いですよね、はい、なんか神社でしたっけ、お寺でしたっけ、
お寺の裏みたいなところ、
ね、なんか階段があって、
はい、そうですね、今あの入り口は多分新さん行ってるの昔の入り口。
あ、そうなんですか、
はい、今もっと奥の裏手の方から入れるように変わりました。
あ、
この間行ってきましたけど、はい、
へ、
結構深いですよ。ガーって30メートルぐらい一気に。
怖いですよね、あそこね、
うん、急な、はしごを、階段か、階段を降りてって、その下にわーっと並べてあります、あります。
僕も見学に行った時は、はい、あの鍵だけ渡されて行ってきていいよって言われて、
その頃そうですよね、暗くてね、
誰もいない、
そう
すごい怖くて、
すごい細い怖いところ、
ね、まあね、そうそうそう、言い方もあれですけど、沖縄のね、ああいうところはね、こうちょっとゾクッと
する じゃないですか。しますよね、そうそうそうそう。
で奥に入っていくと、あのいきなりなんか音声がセンサーで鳴ったりとかして、ね、びっくりしますよね今はそんなことは。
そうですね、今はあのちゃんと見学コースの一つとして、うん、でちゃんとスタッフの方も一緒に来ますので、はい、
う
ん、はい、
あと、まあ鍾乳洞とか、あの、はい、洞窟っていう形じゃなく
ない
預かってくれるところもありますよね、
はい、そうですね、酒蔵さん自体の例えば地下とか、はい、そういうところもありますね、上村酒造さん、
上村酒造さん、
はいはい、ありますね。
クスグラでしたっけ、
クスグラ、はい、どうは中高酒造さんもそうですね、
はい、
今地下で、はい、
ああ
扱ってます。
ちょっと透けて見える。
そうですね、ガラス張りで、はい、
あそこもクースグラでしたっけ。
あそこもクースグラじゃないですかまあまあ、あの寝かせてクースにするためのグラですからね、はい、クースグラって分かりやすい。
あんま寝かせるとね、あのね、はい、クースになりますから、ね、はい、いろんな他にもあるんですかね、はい、もしかしたら
あるかもしれませんね。
預かってくれる、あのその場所を公開してるかどうかはあれですけども、うんうん、あの高峰さんと
か、ね、あ、高峰さん、そうですね、預かってくれますね、はい、
でもね、じゃあ結構お好みの酒のメーカーさんも調べてみたらね、うんうん、あの預けられるかもしれないんでね、ぜひぜひそういうのはね、
そうですね、
楽しんでもらいたいですよね、
はい、
うん、
あのよく使われてるのはその沖縄に旅行に行った記念に行って、はい、ね、預けてくるとかですね、
いいですね、
はい、例えば新婚旅行で沖縄に行って、はい、まあ、その記念に、預けると。でまた例えば10年後にもう一回一緒に来て、その古酒、をまあ持って帰ってお家で飲むなんてね、
はい、あららら、
そういう楽しみ方もできる。
素敵な青森生活ですね。
素敵ですね
よくね、まあ、上村さんとかがこう、はい、ブログ SNS とかでね、あ、ね、計算が離婚 の、 あの、ね、その足で会いに来てくれましたとかね、はい、よく書かれてますので、はい、素敵ですよね。
そうですね、お子さんと一緒に来て、そのお子さんがまた釣りに来た時は大きくなってるっていう ね、
ね、あの瓶の首になんかこうメッセージを書いて、
ね、
何年後の私たちみたいなね、はい、ああいうのをね見てると素敵ですよね。
そうですね、
多分お酒もちょっと甘くなるんでしょうね。
うん、甘いそういう甘さですかね
そういう甘さでしょうね、うん、以上質問コーナー上圧でした。
いつものとこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、そん時の泡盛。
さあ始まりました、サードシーズン。
サードシーズンですね、
まあ、琉球王朝ですけど、
はい、王朝、うん、
琉球王朝ね、うちにやっぱみんな持ってますよね。
ありますね、ありますあります。
うち僕もあの収録の前の日にちょっと予習していこうかなって、
なるほど、
はい、出して飲んでみたら、まあそこそこな10年ぐらい経った今週でですね、レギュラーのやつはやっぱ当日のもう飲まなきゃなって反省して、
ただでさえ上等なのにさらに
ね、でこれから、はい、まあ、4週にわたってみんなで信用しながらその時っていうのを決めていって、はい、4週目にそれを発表したいと思ってます。今回、ね、瓶を配って好きに飲んでくださいっていうシーンの形から、もう藤野にね度数をコーディネートしてもらって配るっていう形を取らせてもらったんですけども、はい、ね、最初乾杯の時点で配っているのが、
はい、10度と20度でお配りして、はい、
やっぱこれは宮古島の飲み方をちょっと意識したみたいな。
そうですね、東京の人たち割と水割りもまあ濃いめだったり、あとロックで飲んじゃうので、うんうん、その薄めた時の味わいがどうかって知らない人多いと思いまして、うんうん、あえてちょっと薄い、まあ、度数を低めのものを、味わっていただこうと。
そうですよね、青森の一般的な飲み方というか、まあもっと言うと宮古島のお酒の、ね、ポテンシャルを引き上げるやり方ですよね、はい、今ねここで飲んでるヤンバルクイナもだいぶ今だいぶ薄くして飲んでるんですけど、ね、うんうん、まあ、伸びが良くて飲みやすいですよね。
そうですね、う
ん、よくなんかこう青森苦手って人はね濃く飲んでることが多いんですよね、
うんうんうん、
このぐらい薄くても全然ね、はい、崩れないし、いいお酒は、はい、伸びがいいんで、こういう飲み方を、ね、ぜひ皆さんにも試してほしいですよね、
はいはい、このヤンバルクイナの25度ってことで、はい、まあ、度数が、
ってやる時点で、
そうですね、で、まあ、度数低いから大したことないだろうみたいに高をくくると、いやいや待て待てとこれブレンドなんですね、
うん、
クメセンブラックなんかも古酒をブレンドして、ね、うん、味わいとか香りとかを、調整して、銘柄ですよ、うん、このヤンバルクイナの25度も実は古酒ブレンドなんですよ、うん、
そして我らが琉球王朝もね、
そうですね、
古酒をベースにした、あ、じゃあ古酒の方が多いんですよ ね、はい、そうですね、
多いです、
うん、ヤンバルクイナは古酒をちょっとエッセンス的に使ったみたいな比率だけど、はい、琉球王朝は古酒が
まあ、ベースで、そうですね、メインになってます、
うん、面白いですね、なんかその比率の違いでまたこう味の調整の仕方みたいな、ね、はい、やっぱ酒造所さん 工夫されてるんですよ ね。そういうのも気にしてね、
はい、
あの裏のラベル見ても面白いですよね、
はい、うん、
それでは最後、
はい、
青森愛を叫ぶコーナ ー、
ー
会場に集まってくれたお客さんたちがもう心の中から思いっきり叫んでくれた青森に対する愛を聞きながらお別れしたいと思います。それじゃあまた来週、シンでした。
フジノンでした。したっけね。
青森大好き。
次お茶を飲みます。王朝をずっと続けよう。
どういう
ゆっくり長く。
あ、さすが。